素敵な方にお話を伺います。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは石窯パン工房パンジャのオーナーシェフ大内恵さんです。食に興味を持ち、30歳にしてマスコミ業界からパンの世界に転身。修行時代を経て2011年、入間市野田に石窯パン工房パンジャをオープンしました。素材と製法にこだわり、試作を重ねて生まれる独創的なパンにファンは多く、お店には地元はもちろん遠方からもお客様が訪れます。大内さんはクリスマスシーズンのお菓子として知られているドイツのパン菓子シュトーレンのコンテストに昨年初めて応募、プロ部門で準優勝しました。大内さんにパン作りへの思いを伺います。今月のスマイルさんは入間市野田にあるパンジャのオーナーシェフ大内恵さんにお越しいただいています。ようこそお越しくださいました、
はい、ありがとうございます。
美味しいもの大好きでいろんなお店に行くんですけど、はい、パンジャさんはね、どうしてもお店にいる時間が長くなっちゃうんです
ありがとうございます。
もう並んでるものを見てるだけで幸せになるっていう感じ、やっぱりお客さん滞在時間多いんじゃないですか。
すごく長いですねたまにもう選べないんで、選んでくださいって言われることあります
そうです、はい、そんな時にはおすすめのものを言うんですか。
そうですね、旬のものだったりとか、結構旬の食材をなるべく取り入れるように気をつけてるんで、旬のものだったり、あとは定番商品だったり、そうですね、あと僕は結構開発に時間がかかったものとかおすすめしたりしてます、
なるほど、はい、どれぐらいの種類がお店の中には並んでるんでしょう。
はい、大体ですね、平日で130種類。
130、
はい、
すごい、じゃあ休日はもっと増えるの。
休日はプラス20ぐらいですね、はい、
じゃあその中でも、これこだわってますみたいな一つ挙げるとすると何でしょう。
そうですね、本当に全部こだわってるんですよもう本当に一個一個こだわってて
挙げられない。
そうですね、粉選びもそうですし、はい、お水にもこだわってるし、そうですね、ちょっと全部こだわりすぎてて、ちょっと一個って選べないです、ね、
なるほど、はい、お店のプライスカードっていうのが、はい、パン一つ一つに名前とちょっとした紹介文がありますけど、こだわってるなって、あれ見るだけでも
ありがとうございます。
本当にじっくり読んじゃいます、こだわりっていうのがね、はい、パンだけじゃなくてお店全体にね感じるんですけど、何か大内さんのお店作りのこだわりっていうのはあるんですか。
うちのコンセプトが四季折々色とりどりっていうのが一番最初に決めたコンセプトで、なんかそれに照らし合わせるような形でいろんなものがたくさんあって、お客さんが目移りするような、綺麗な華やかなイメージになるように全体的には考えて作ってます。
本当にパン屋さんというよりは、なんかケーキ屋さんというのか、お花屋さんというのか、なんかそんなイメージですよね。でもね、こうちょっと打ち合わせでお話を聞いたところ、もともと全然違う仕事してたんですって。
そうですね、もともとはマスコミ関係の仕事してたんですけど
そうなんですか、はい、それが何故パン屋さんに、
マスコミの仕事をしてる時に、以前からすごく食には食べることにはすごく興味があったり、作ることも興味があって、よく学生時代は結構凝った料理とか作ったりして、
自分でね、
自分で結構料理本を見て、ちょっと普通に作るよりもはるかにこだわって作ったり。
凝り性なんです
ね。そうですね、すごい凝り性だと思います、はい。
それで
マスコミはなんかその時にあれなんですよ、こうちょっとこれずっとやっていくのは辛いなって、自分には合わないんじゃないかなって思って、でやっぱ子供の頃からお店はすごく両親がいろんなお店をやってたんで、すごく商売にはちっちゃい頃からずっと興味があって、自分で何かやりたいっていう気持ちはずっとあったんですよ。それでいい機会なんで、ちょっと心機一転、こう何か商売始めようって思って、それでいろいろ考えてる時に、やっぱり周りも料理好きなんだから料理関係がいいんじゃないみたいな、感じでアドバイス受けたりして、で結局パンにしようってパンを選んでるんですけども。
その時っていうのは大体おいくつぐらいですか。
その時が 30ですね、29だったかな。
職人の世界じゃないですか、うん、パンって、はい、うん、その、うん、職人の世界にね、うんうん、30からって結構、うんうん、まあ、無謀とは言わないですけれども、うん、冒険ですよね、
う
ん、
そうです、ちょっと遅いいうのは遅いですね。
修行時代、はい、そこから30から始める修行時代はどうでしたか、うん、
金銭的な面は少し辛かったですね、うん、やっぱり30で能力級になると、はい、やっぱりスタートの金額が低いですから、うん、うん、まあ、でもそれよりも気持ちの面ではやったことないことをどんどん経験していくんで、うん、いろんなことができるようになっていくんですよ、はい、クロワッサンが作れるようになった、フランスパンが仕込めるようになった、うんうんうん、フランスパンをきれいな、はい、この筋がクープっていうんですけど、フランスパンのきれいなクープが入るようになったとか、もうそういう、もう毎日一喜一憂ですよね、うんうん、だからもう楽しかったですね、すごく。あんまりこう辛いと思ったことないですね。
じゃあもう一つ一つもうどんどん階段を上って、
うんうん、
じゃあもうこれ、
そうですね、
自分でお店を開くんだっていう、うんうん、もう夢の、うん、
本当そうです、はい、
夢に向かってまっしぐらという感じ、う
ん、そうです、そうです、本当そうですね。だから本当に辛くなかったんですよ、
うん、そこでまたなんか大きな出会いがあったなんていうのも聞いてますか、
う
ん、
そうですね、まあ、私の師匠なんですけども、とっても有名なカリスマ的なシェフの志賀さんという方にお会いして、それでいろいろ教えてもらえるようになって、そこでこう今までのパンの概念が全部こう覆されたっていうか、う
ん、何が違ったんですか、そのカリスマとは。
そうですね、一番違うのはその、まあ、水分の量が一番違うんですけども、
はい、
うん、その水分の量が違うことによってこう噛み締めた時の食感ですよね、うんうん、パンがみずみずしいっていう感覚が、たまに文字とかで見ることはあっても、はい、実感することってほぼないんですけど、うん、そのシェフに教わったパンは本当にみずみずしいんですよ、うん、パンが、まあ、もちもちしてるって表現もありますけど、みずみずしいってあるんだと思ってパンに、
うんうん、
それがもうびっくりでしたね。
製法が違うんですか。
製法が違います。オーバーナイト製法っていう、オーバーナイト、夜を越すっていう意味の製法なんですけども、はい、大体低温で20時間ぐらい発酵させるパンになって、うん、なんで焼く前日に仕込みますね、
うん、で1日寝かせて熟成させて、
そうですね、はい、
で焼くと。
そうです。
うん、パンジャの食パン、うん、
はい、
もちもちしてるじゃないですか。
ありがとうございます。
あれはやっぱりオーバーナイト成功なんですね。
はい、
子供がね、うん、やっぱ子供の味覚って正しいんだと思うんですけど、うん、なんか生地が違うよ、また買ってきてっていう、うん、
嬉しいです。
感じです、うん、それでいろんなことを身につけて、
はい、
まあ、自分としてはお店を持てるからとか、うん、まあ、独立する目的でやってきたわけじゃないですか、うん、はい、そのお店を出そうっていう、うん、こう最終的な決断っていうのはどんなところだったんですか。
う
ん、
最終的な決断はそうですね、一番最後の1年はもういつオープンするって決めました、
うん
うん、
あ、もうずっと待ってても、うん、あれだから、うん、もうこの、日を決めたらここに向かってスタートみたいな感じかしら、
はいはい、オープン日も決めました、うんうん、1年後って。それでまあ修行先にそれも伝える必要があったし、はい、そのまあ、一番最終的なこう決断の理由は、まあ、ある程度作れるようになったっていうのもありますけども、年齢もあったと思います、
はい、
うん、
その時でおいくつですか。
その時で41ですね、はい、そろそろお店を出して、うん、一番こう作れる自分の体が乗ってる時にお店をやりたいっていう気持ちもありました、う
ん
う
ん、オープンの日のことって覚えてます。
なんとなくは覚えてますね、うん、もうそのなんていうんですかね、今だと例えば明日のこう仕込み、それから焼く順番、出るラインナップとか大体なんとなく分かるんですけど、その時はのことはそこは全然覚えてないんですよ。うん、ただずっと夜中からやってたっていうのは覚えてて、うん、それとそんなにお客さんたくさん来てくれると最初は思わなくて、で自分たちもスタッフの数も少なかったんで、まあもし売り切れたら ありがたいねみたいな感じで広告とかも一切出さずに、はい、まあ、店の前に何月何日オープンってちっちゃいの貼ってただけなんですよ、そしたら200人ぐらいお客さんいきなりバーってお見えになって、あ、まずいと思って、これも全然足んないと思ってパンが、
はい、
で1回12時にちょっと閉店させてもらって、
はい、
でもう1回1時半から再オープンしたっていうのはなんとなく覚えてる
んです。なんとなくそれぐらい忙しかったんですね。
そうですね、びっくりしました、
お客さんの、まあ、年代層はどんな感じですか、いらっしゃる方。
そうですね、本当になんかちょっとこの半年ぐらいでガラッと変わってきたんですけど、半年ぐらい前まではやっぱり、結構うちのパンって一般的なパンよりもちょっと手間も材料もこだわってる分少し値段が張っちゃうんですけども、そういうせいもあってかちょっと年配の方が多かったんですよ、最近なんかすごく若い方も多いんですよね、
何効果なんですかね。
そうなんですよ、それがいつもみんなで話してて どうしたのかなってなんか急になんか若返ってきたねっていうような、そこちょっと今びっくりしてるとこなんですけど、
口コミで広がっているのかしら。
そうだと嬉しいですね、はい、
オープンして今8年目、
8年目です、はい、
まだまだお客様増えますよきっと、
ありがとうございます、頑張ります。
今ねもうすでに130種類が毎日出ているということですが、日々こう新しいものを考えてるんですって。
考えてますね、はい、
その新しいパンを考える時のヒントって何ですか。
ヒントって大抵本ですね、世界の料理本みたいな。
世界の、パンの本じゃなくてね。
パンの本じゃなくてですね、
確かにでもお料理と合わさってるパンが多いですね、
そうです。
いわゆる惣菜パンではなくて、例えばほら牛頬肉でしたっけ、
赤ワイン肉ですね、はい、
フランス料理で出てくるのかなっていうようなメニューのパンとかもありますよね、素材選びとか、そのテーマ選びで工夫してることってあるんですか。
ありますね、素材とかテーマとかっていうのは結構その世界の料理みたいなのを、例えばフランスだったらその赤ワイン牛ほほ肉の赤ワイン煮込みだったり、例えば韓国だったらチーズタッカルビとか、あとメキシコだったらチリコンカンとか、結構そういうような各国ベースでこう世界地図考えて、ヨーロッパだったらこんな感じで、北欧だったらドーナツとか、暖かいところ、例えば夏とかだとグリーンカレーのキッシュとかも出すんですけども、
はい、
まあ、こうインドネシアとかタイとかその辺とか、こう結構ね世界地図で考えることが多いです。
じゃあそこのお店の中にいるだけで、まあ、世界のいろんな料理をちょっぴりずつ試せるという感じなんです ね、
結構それ考えながら作ってます。
ちなみに今なんか構想している新しいメニュー
は
ありますか。
今は中南米の方で、豚肉のチョコレート煮込みっていうのがあるんですよ、
はい、
でそれがちょっともう文字を見た瞬間に、本で見たんですけど、はい、チョコレート煮込みって食べたことないなと思ってそこで作ってみようと思って、
はい、
研究中です今。
一つこう、構想を練って完成するまでっていうのはやっぱり何度も何度も試作するんですか。
試作しますね。大体10個試作して9個はボツですね、
デビューできるのはじゃあ10分の1、
10分の1ですね、
でしかもそれのどんどん新しいのが出てくるわけだから、定番になるのはもう本当に極めたものっていうことになるわけですね、
そうですね、結構もう本当にこだわって作るんで、その新しい商品出して外す時も、まあ、やっぱもうどんどん増えてきちゃうんで、何かを外さなきゃいけないんですけど、
全部お店に並べられないですからね、
外したくないなって思いながら苦渋の決断でやってます。
なるほど、はい、でもどんどん新しいものが生まれてくるってい
う
のは、これはもう常連のお客さんも楽しみにしていることだと思うので、
そう思います。
私も期待してます。
はい、ありがとうございます。
クエスチョンのコーナーです。大内さんに3つの質問にお答えいただきます。はじめは入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、じゃじゃ、
いきなり地図ですか国道299号、
はい、
ご自分のお店のパン屋さんの周りってこと。
そうですこれうちの前の通りなんですけど、美味しいお店が、本当に集まってるんですよ。
はあ、がむしゃらうどん、ビール、
ケーキ、
ベルニカペルシカは、
はい、
フランス料理、
はい、
はい、で大崎ラーメン、
ラーメン、
ウッドクック、美味しい洋食屋さん、
はい、
確かに美 美味しい。
僕も大好きなお店ばっかりでもうここに、うん、ここに来てほしいです。
まあ、確かにここの周りでいろんな食が楽しめますね、はい、いい場所です。
ありがとうございます。
続いて、はい、小さい頃の夢を教えてください。
はい、はい、小さい頃はお店を開くが夢でした。
何でもよかった
んですか？何でもよかったんです。
商売を、
う
ん、
商売、やっぱりあのうちが商売やってる家だったんで、こうお客さんと親がこう接してるその活気のある感じがすごく好きで、うん、はい、
じゃあ今それが実現できてるじゃないですか。
そうですね、嬉しいです、はいはい、
それでは最近スマイルになったことを教えてください、
は
い
は
い、
スマイルになったことはうちのスタッフ、一緒に働いてるスタッフのことを褒められたということです、
ね、
はい、
どんなことで褒められたんですか？
はい、私がちょっと用事があって応援を頼んだ時に、その応援に来てくれた人がうちの一緒にスタッフと働いて素晴らしいスタッフだって、
うんうん、それはあの接客、それとも厨房で作ってる、うん、
あ、両方です。
嬉しいですね、オーナーとしてはね、はい、逆にどういうふうなその社員教育をしてるんですか？うんうん、
本当にあの恥ずかしいぐらい教育っていうことはしてなくて、もう多分みんなの力だと思うんですけど、あえて言うなら結構任せるっていう、うん、そんなに口を出しすぎず、ある程度みんなの自主性とかに任せていたら、いつの間にかみんながすごいコミュニケーションを取って、みんな で素晴らしくこうお店が回ってるって感じですね。
それは素晴らしいじゃないですか、ね、ということでスマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。スマイルさんは入間市野田にあるパン屋さん、パンジャの大内さんにお越しいただいています。さて大内さんは、はい、去年の12月、はい、シュトーレンのコンテストでオリジナル部門で準優勝だったということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。シュトーレンって、はい、最近よく耳にするようになってきました、うん、どんなパンなんですか？
あのですね、主にヨーロッパ、ドイツやウィーンとかヨーロッパの方でクリスマスに向けて、うん、あの食べていくお菓子なんですけども、こうアドベンドっていう期間がございまして、1ヶ月間ですね、大体だ12月の初めぐらいから こちらがシュトーレンなんですけども、はい、こちらをこうかまぼこみたいにこうスライスしていって、1日1切れずつ食べて、ちょうどこれが食べ終わった頃にクリスマスが来るっていう、そういうようなお菓子ですね。
ということはそれだけ、はい、あの日持ちがするってことですよね。
そうです、はい、
私もシュトーレン、はい、今までいろんなものを食べたことがあるんですけど、はい、パンジャのシュトーレンを食べて、やっぱ今までよりもすごくまずジューシーで、癖がなくって美味しくって、本当はちょこっとずつ食べるもんなんでしょうけど、うんうん、ちょっと食べて、あら、もうちょっと食べちゃう、もう一度食べたいってなっちゃったぐらい美味しかったです、
うん、ありがとうございます。
コンテストで、はい、受賞した理由っていうのは、うん、どんなところが評価されたんですか？
多分ですね、その素材の定番の素材っていうものがあるんですけども、まあ、ドライフルーツとナッツ、その組み合わせだったり、あとあの使っている材料ですね、うんうん、受賞した時はとちおとめのフリーズドライパウダー、とちおとめを瞬間冷凍させて崩したもう 100% のものですね、うん、はい、それを外側にかなりまぶしてこう甘酸っぱい感じに仕上げたんですよ、うん、そういうところも評価されたのかなと思いますね。
ちょっと独創的な、
ね、そうですね、はい、うん、
このすごく手間のかかるパンに、うん、やっぱりこれまでの大内さんの修行時代のこととか、うんうん、今日々やっていることが凝縮されたものなのかなと思うんですけど、うん、はい、その点いかがですか？
そうですね、やっぱり一番修行中にこだわったことっていうのは、やっぱ材料、いい材料を使ったり手間をかけて、その例えばドライフルーツ一つにしてもそのまま使うんじゃなくて、一回蒸して外側のワックスを全て落としてとか、そういうこう手間をかけるっていうのを修行で培ってきたんで、その辺が一番生きてるのかなと思います。
このシュトーレンは本当は、まあ、あのご当地ではクリスマス前に食べるものですけど、そうですね、はい、パンジャでは、うん、いつも食べられるんですよね、
はい、そうなんです、はい、
今出ているの
は、はい、今出てるのがですね、チョコレートを生地のベースにして、はい、それでドライフルーツとナッツが たっぷり、特にベリーのナッツが、はい、ベリー系のナッツですね、ストロベリー、クランベリー、ラズベリー、 がたくさん入ったこう感じですね。チョコと甘酸っぱい感じです。はい、
でまた通年ってことは夏ぐらいになるとまた別のになるんですか。
そうですね、夏ぐらいになると今度サマーシュトーレン、マンゴーとかパパイヤとかあとはキウイとか、はいはい、パイナップル、そういうシュトーレンに変わります。
コンテストでも入賞したものということですので、ぜひご賞味ください。最後に、はい、スマイルさんの夢、はい、大内さんの夢をお聞かせください。
はい、私の夢はですね、お客様を笑顔にするですね。
一言笑顔ですね、
はいはい、もうこれにつきます。はい、で一番心がけてるのはやっぱり誠実に作るいい材料を使ってみんなで一生懸命作って、それでみんなで一生懸命お客さんをお迎えして気持ちよく帰っていただくっていうことを心がけてます。はい、
今インターネットでね感想とか書けるようになってるじゃないですか、うん、はいはい、私ねこの言葉にすごく凝縮されてると思いました。幸せな気持ちになれるパンですって。
ありがとうございます。
本当にそんな、私もその同感なんです、うん、みんなをこれからも笑顔に、そして幸せにするパンを作り続けてください。はい、
ありがとうございます。頑張ります。
国道299号沿い入間市野田にある石窯パン工房パンジャは朝8時から夜8時までオープンしています。定休日は木曜日です。お店の隣には野菜たっぷりのボリューム満点ランチが楽しめるカフェも併設しています。今月のスマイルさんは石窯パン工房パンジャのオーナーシェフ大内圭さんでした。